岩手医科大学命から。今週のテーマは骨髄異形成症候群についてということで、お話は内科学講座血液腫瘍内科分野助教の岡野義明先生です。岡野先生、はじめまして。おはようございます。さあ、初登場ということで、はい、恒例のように伺っていることがありまして、ええ、ご出身はどちらなんですか？
埼玉県になります。
埼玉のご出身で、はいはい、岩手は何年になるんでしょう？
26年になります。
26年。
はい、
埼玉は気候もいいし過ごしやすかったのかもしれませんが、岩手で26年、いかがですか？
そうですね、最初はあんま冬が寒いなと思ったんですけれど、もう慣れてですね、夏が快適ですし、快適に過ごさせていただいてます。
ありがとうございます。さあ、そして岡野先生、今日のテーマ、骨髄異形成症候群、異形がの異なるの形成症候群ということで、初めて耳にしましたし、イメージですとあれでしょうか、生まれながらの病気という感じですか？
いえ、生まれながらというわけではなくてですね、後天的に遺伝子の異常が蓄積していく病気ですので、はい、で
も初めて耳にするっていう方も多いんじゃないかと思いまして、はいはい、ねえ、さあ、そもそも骨髄異形成症候群とはどういうものなのかっていうところから聞かせてください。
はい、骨髄異形成症候群はですね、疾患概念というのが非常にイメージしにくいっていうのがまず第一にあると思います。ですので、今回のお話としましては、学術的な正確さというよりも分かりやすさを重視してお話ししたいと思います。
はい、お願いします。はい、
で、骨髄異形成症候群というのがですね、どこの臓器に起こる異常かということが、知っていただくことが大切だと思います。
はい、
例えば、胃に起こる異常であれば、いわゆる胃潰瘍、胃がんなど、から言葉にその臓器の名前がつくのでイメージがつきやすいと思います。そして、骨髄異形成症候群はですね、その枕言葉は骨髄となっていますね。骨髄にその異常が起こる疾患なんですね。では、骨髄とは何かということになるんですけれど、よく鶏の骨かなんかをボキッとこう折ると、はい、中に黒いものがあるんですが、あれが骨髄、骨の中にある臓器が骨髄になります。で、骨髄の機能というのはですね、血液を作るということが機能になります。で、血液というのは実際に何かというと、赤血球、白血球、血小板、この3つが血球ということになります。そして、骨髄異形成症候群というのはですね、この血液を作る工場である骨髄に異常を生ずる疾患ということになります。
ということは、どの辺ということではなく、骨があって骨髄のある場所なら、
そうですね、はい、どこにでも起こる。成人になりますと、骨髄が実際に取れるところというのは、大体決まっておりまして、検査をするところということであるんですけれど、胸の胸骨ですね、はい、胸骨とあと腰の骨、腸骨というところが造血のメインになります。
そして、この症候群ですけど、骨髄異形成症候群と正しく言いましょうか。
はい、
どこにというのは分かりましたけど、どういう異常を生じるのかということですよね。
はい、まず一つはですね、異形成と名前のようにですね、骨髄の血球に形ですね、形態に異常を生じることを、これ異形成と言います。そして、その形態に異常が生じると、その骨髄で作られる途中でですね、ちょっと言葉あるんですが、不良品ということになりますので、不良品ということで、その作られる途中でですね、細胞が壊されてしまいます。せっかく作ったのに、壊されてしまう、これを無効造血と言います。骨髄異形成症候群の方のですね、骨髄を見てみると、非常に血球の造血は盛んなんですね。ただ、その一つ一つがやはりその異形成、不良品であるために、せっかく作ってもどんどん壊されてしまう。で、壊された結果ですね、血球が減ってしまう。作られてないわけではないんですが、その作っても不良品であるために壊されてしまう、無効造血、これが特徴となります。
はい、うまく作られないということは、その血液に異常をきたしていくということですよね。
そうですね、はい。そしてですね、また血球が減るだけではなくてですね、これが非常にやっぱり厄介なところなんですけれど、未熟な細胞ですね、芽球、これ白血病細胞と考えていただいていいと思うんですけれど、 この白血病の細胞がですね増加していくことにより、まあ、白血病に移行することがある、まあ、白血病の前段階という特徴を持ちます。なのでまあ一言で言うと血球が少なくなって経過のうちに白血病に移行することがある病気ということになります。
大体年齢というのはどうでしょうか。
はい、ですね、基本的に中高年に多いご病気なので、まあ、70歳以上でですね罹患率は上昇いたします。
はい、やがて白血病に移行していくよとなりますと、やはりこの骨髄異形成症候群というのはいくつかの段階を経るということになるんですか。
はい、はい、その通りです。まあ、骨髄異形成症候群はですね、まあ、いくつかの段階があります。ですので、まあ、このインターネットとかでですね、骨髄異形成症候群っていうのを調べるといきなりバンとこう表が出てくるんですね。で、まあ、それは何かというとですね、骨髄異形成症候群というのは、まあ、血球がどれくらい減っているかということと、
はい、
骨髄での白血病細胞がどのくらい増えているかによって分類をいわゆるされています。ですのでまず初めの段階はですね、血球がまず減少すると、
はい、
ただ骨髄を見てもその白血病細胞 5% 未満、これはほぼ正常、白血病細胞は増えていないけれど血球が減少しているぞという状況ですね。
はい、
そしてよく見ると血球の形がおかしい、いわゆる異形成を持っている。そして次の段階に進みますと、だんだんとやはり芽球の割合が増えていくんですね。次の段階ですと血球の減少と骨髄での芽球が 5% 以上になります。まあ、これはですね芽球増加を伴う不応性貧血というんですけれど、そしてだんだんと次の段階としては血球減少と骨髄での芽球が 10% を超えて15、19と増えていく、
うん、芽球未熟な細胞ということでしたよね。
そうですね。そしてまあそれが骨髄で 20% を超えてしまうと、これは白血病ということになるんですね。ですので、まあ、定義としては白血病の方がややシンプルで、白血病とはどういう疾患ですか。骨髄で芽球細胞が 20% を超える疾患ですと言い換えられるんですけれど、骨髄異形成症候群はその芽球の割合によって少しずつ呼び名が違うということになるんですね。骨髄異形成症候群でも少しずつその段階によって呼び名が違うんです。
ちょっとこう予備軍的な感じになるわけですね。予備軍というか途中経過を言っているという。
そうですね、はい、
となるとしっかり治療をして白血病にならないように持っていきたいというところはもうすでに感じますよね。
そうですね。
まあ、でも1の段階ですと本当に血液検査をしても親っていうふうに感じるかどうかということですよね。
その通りです。患者さんでよく見つかるパターンなんですけれど、まあ、健康診断とかですね、まあ、定期的に採血をしている中でだんだんちょっと血小板や赤血球白血球がだんだんこう減少していくんですね。で見ておられるお医者さんがあれこれはちょっとなんか下がり続けているな、これはちょっと一時的な変化にしたらおかしいとなって血液内科に紹介していただいて、そしてまあ後でお話ししますが骨髄穿刺検査というのをやって骨髄異形成症候群なんだなというふうな診断するのが一般的になっています。
なるほど。そしてまた岡野先生他の臓器というか抗がん剤などを使っていて、はい、そういう影響でこの病気になる場合もあるんですって。
そうですね。この病気がこう発症するその大元の原因、何かこう生活の中で何を食べた、どういうことをしたっていうので発症する病気ではありません。ただ一つやはり少し因果関係として分かっているものが抗がん剤や放射線、こういったものを治療としてやった後に骨髄異形成症候群を発症するということが知られています。ただやはりちょっとここでまあ勘違いしてはいけないのが、放射線や抗がん剤っていうのは病気に対して必要なことであって、はい、骨髄異形成症候群を起こすことがあるから治療をやらないっていうふうにはあまり考えるべきではないと考えています。
はい、そして血液関係の病気となると白血病。
そうですね、
はい、ここも必ず気になるところですもんね。は
い、そうですね。ちょっとですねここで白血病、まあ芽球がまあ 増えていくので最終的には白血病というふうになるんですが、はい、ただですね若い方そのいきなり白血病が発症するそれデノボの白血病というんですが、この骨髄形成症候群から進展した白血病といわゆるまあ有名人や芸能人スポーツ選手などが発症される白血病は少し違うものだと考えていただけると。
はい、デノボの白血病とこの骨髄形成症候群からこの芽球がどんどん増えていく白血病は違うもの、
少し違うものなんですね。
なるほど、はい、じゃあここはもう分けて考えなければいけない、ね、ということですね、
はいはい、ですのでちょっとそこはですね治療もちょっと違います、
うん、違ってくると、はい、この原因っていうのは先生何なんでしょうか。
骨髄形成症候群はですね造血幹細胞大元の細胞に多段階的いろいろなですね遺伝子異常が起こってでやはり血液細胞の元となる造血幹細胞いわゆる大元の細胞に異常が起こってしまう病気です。ですので、まあ、患者さんに、まあ、どうしてこのような病気になったのかというふうに、まあ、聞かれることもあるんですけれど、この病気になるそのいわゆる遺伝子異常がなぜこう外因的な要因で起こってしまうかというのはほとんどの場合で分かってはおりません。ただ、まあ、抗がん剤治療や放射線が原因の一つとなりうるということは分かっております。
なるほど、まあ、ということはその抗がん剤治療や放射線治療をなさる方はもうその段階でお医者様からこういうことにも気をつけなければいけないので検査はしていきましょうねというお話はあるということですよね。造血管
そうですね、ただあまりですね、うん、頻度としてはそこまで多くありませんので、いわゆるその抗がん剤を始める前に必ずこういう合併症がありますよというふうには説明は、まあ、ないと言ったら変なんですけれ ど、
はい、
そこまで話してしまうとですね、うん、ちょっとやはりその細かく話しすぎということにもなりますので、はい、
先ほど先生がおっしゃった骨髄形成症候群になりたくないからがん治療を抗がん剤しませんとか、
はい、
放射線治療を行いませんってい
う
判断になってはいけないということですよ ね、
はい、
ここはもう確実に間違わないようにというか、
そうですね、
誤解を生まないようにしなければいけないですもんね、
はいはい、
さあ先生、骨髄形成症候群症状というのはどのように現れてくるんでしょうか。
これもですねいわゆる白血球が減る病気ですので、まず血球が減ることによって起きる症状がいわゆる骨髄形成症候群の症状ということになります。まあ、具体的にはですね、まあ、赤血球が減少することで動悸や倦怠感などの貧血の症状が起こりますし、白血球が減少することによってで、バイ菌感染を起こしやすくなる、例えば肺炎であったりですね、そういった感染を起こしやすくなる、あとは血小板が減少することで、まあ、血が止まりにくくなってあざや鼻血などの症状が、まあ、見られることがあります。
なるほど、ということは本当のこの初期段階っていう場合には結構自覚症状出ないっていうところもあるんでしょうか。はい、
その通りです。血球がこう検査値で下がっているということと自覚症状として現れるというところには少しタイムラグがありますので、本当にこう自覚症状は何もないけれど採血検査で偶然に発見されるという場合もあります。
なるほど、まあ、その診断ということは今のお話をいただいた上で血液検査かなと思いましたけど、
そうですね、
どうなんでしょうか診断は。
はい、その通りです。まずはその血液検査で親これはおかしいぞというふうになって、はい、検査を進めなければならないと判断されることがあります。で、検査を進めるその検査って何ということになるんですけれど、それは骨髄穿刺といってですね、まあ、骨髄を実際に吸引してですね顕微鏡で見てみるということが必要になります。骨髄穿刺というのはですね、まあ、今はだいたい腰の骨ですね、腰の骨からこう、まあ、液体である骨髄液をちょっと取ってきてですね、それをいろんな検査で調べるということになります。
ということは先生、最初は血液検査の段階で、
はい、
例えばかかりつけ医のお医者さんがいて、はい、風邪をひいたりいろいろな時にこう定期的に血液検査があって、
はいはい、
親減少してるなみたいなことが続くと、
はい、
いよいよちゃんとした検査をしようとなって、
はい、
骨髄検査まで行くわけですね。
はい、その通りです。
骨髄検査は入院が必要なんですか。
いえ、外来でできる検査です。 痛み止めも局所麻酔ですね、局所麻酔を使って外来でできる検査です。
ちょっとでも恐怖は感じますね。
そうですね、ちょっと患者さんもですね、皆さんいろいろ調べてこられた頃痛いんでしょうっていうふうにこうおっしゃるんですけれど、やはりちょっと痛い検査なんですね。もちろん麻酔はするんですけれど、こう骨髄を吸引するときにちょっと引っ張られる嫌な感じがあるというふうに患者さんも皆さんおっしゃられます。
なるほど。大体何分ぐらいで終わるものなんですか？
そうですね、患者さんによってですね、難易度はちょっと違うんですけれど、大体15分から30分程度で、はい、終わります。
そうですか。でこの検査をもって異常がないかですとか呼吸のことを見ていくということなんですね。
はい、そして骨髄をですね、実際に染めて顕微鏡で見てみると、これはちょっと形がおかしい、普通の白血球ではない、形がおかしいものが流れているぞ、こっちにはこの呼吸がやはり少し普通よりたくさんあるなということで、骨髄異形成症候群、これは怪しいぞ、で、あと染色体の異常などもその後判明して、そしてそれらを総合して、これは骨髄異形成症候群ですねと診断するに至ります。
なるほど。先ほど段階の話もありましたが、そういった中で呼吸を見ていくと何パーセントぐらいあるからっていう、はい、その段階の中にも入っていくということなんですね。
はい、
岡野先生、あっという間に時間となってしまいまして、はい、次週いよいよ治療方法ということになりますが、はい、ちょっと予告的に伺いますか？
はい、治療としましては、一つは造血幹細胞移植、いわゆる骨髄移植ですね、
はい、
それと薬物療法、そして支持療法などがあります。
なるほど。では来週詳しく伺います。またよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。